マタイによる福音書14章13節から。イエスはこれを聞くと船に乗ってそこを去り、一人人里離れたところに退かれた。しかし群衆はそのことを聞き、方々の町から歩いて後を追った。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て深く憐れみ、その中の病人を癒された。夕暮れになったので、弟子たちがイエスのそばに来て言った。ここは人里離れたところで、もう時間も経ちました。群衆を解散させてください。そうすれば自分で村へ食べ物を買いに行くでしょう。イエスは言われた。行かせることはない。あなた方が彼らに食べるものを与えなさい。弟子たちは言った。ここにはパン5つと魚2匹しかありません。イエスはそれをここに持ってきなさいと言い、群衆には草の上に座るようにお命じになった。そして5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちにお渡しになった。弟子たちはそのパンを群衆に与えた。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると12のかごいっぱいになった。食べた人は女と子供を別にして男が5000人ほどであった。この主の日の礼拝の説教題、パンと魚を与えるは、マタイによる福音書14章19節から示されました。新共同訳新約聖書の28ページになります。19節で、方々の町から歩いて後を追ってきた群衆に、イエス様は草の上に座るようにお命じになります。そして、5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちにお渡しになります。そこで弟子たちがパンを群衆に与えると、すべての人が食べて満腹になったのです。子なる神様であられ、全能の道からお持ちのイエス様は、どんなに多くの人がいようとも、全員にパンをお配りになることができたはずです。それにもかかわらず、イエス様はパンを裂いて弟子たちにお渡しになり、弟子たちを用いて人々にパンを与えられました。イエス様は救いの御業のために弟子たちを用いられたのです。この出来事は、4つの福音書のすべてに記されています。初代教会のキリスト者たちは、この弟子たちの姿を自分自身と重ね合わせ、大いに励まされたのではないでしょうか。イエス様は、私たちに必要な糧を与えてくださるだけではなく、私たちを御業のために用いてくださいます。私たちが神様の子、神様のものとされ、神様が与えてくださった糧によって養われ、御業のために用いられていることは、私たちにとってこの上ない喜びであり、感謝です。神様から与えられている賜物が、どんなに取るに足らないように思えたとしても、神様が私たちを憐れんでください。主の御業のために用いてくださいます。 そして私たちキリスト者が連なるキリスト教会をも憐れんでくださり、主の救いの御業そのものである福音の伝道のために用いてくださいます。御言葉が伝わらないと思うことが多い中にあっても、わずか5つのパンと2匹の魚を用いて救いの御業を成し遂げてくださったイエス様が私たちを豊かに用いてくださいます。与えられた賜物を用いて隣人に福音を伝えるために私たちを用いてくださるのです。与えられました御言葉、マタイによる福音書14章13節以下をご覧ください。この出来事は最後の21節に、食べた人は女と子供を別にして男が5000人ほどであったとあることから、5000人の教食と呼ばれます。提供の教に食べるという字を書きますが、5000人の教食と呼ばれます。結婚している男性たちが妻や子供たちを連れていたとするならば、1万人から2万人の教職であったと言えるかもしれません。この出来事はマタイ、マルコ、ルカの教官福音書ともに見ると書きますが、教官福音書だけではなく、ヨハネも含めた4つの福音書すべてに記されている唯一の奇跡です。人数やパンと魚の数などに違いがあるものの、マタイとマルコには2つずつ、ルカとヨハネには1つずつと、合わせて6つのよく似た奇跡の出来事が記されています。この出来事は、初代の教会や後の教会の人々の記憶にはっきりと残っていたのです。こうした教職の出来事が福音書に記されている背景には、出エジプト記16章に記されている主なる神様が荒れ野でイスラエルの民をマナによって養われた出来事があります。与えられました旧約聖書の御言葉、出エジプト記16章12節で、主なる神様はイスラエルのためにこう言いなさいとモーセに言われます。私はイスラエルの人々の不平を聞いた、彼らに伝えるがよい。あなたたちは夕暮れには肉を食べ、朝にはパンを食べて満腹する。あなたたちはこうして、私があなたたちの神、主であることを知るようになると。夕暮れには肉を食べは、夕方にはうずら、鳥のうずらですね、うずらが飛んできて肉が与えられ、朝にはパンを食べは、朝にはマナと呼ばれる食べ物が与えられたことを指します。マナは16章15節のこれは一体何だろうのヘブライ語の発音に由来するとされ、31節には白く蜜の入ったウェハースのような味がしたとあります。イエス様はマタイによる福音書14章13節で、洗礼者ヨハネが殺されたとの知らせを聞かれると、船に乗って人里離れたところに退かれます。 それはイエス様の評判が高まる中で増してきた危険と混乱を避けるとともに、メシア救い主としての歩みを成し遂げるために、静かに祈るためであったのでしょう。しかし人々はイエス様が船に乗って人里離れたところに退かれたことを聞きつけ、方々の町々から歩いてきてイエス様の後を追ったのです。14節でイエス様は船から上がられると、追いかけてきた大勢の群衆を見て深く哀れまれ、その中の病人を癒されます。ここで深く哀れみと訳されている元の言葉は、腹綿の底から湧き上がるような深い哀れみを表します。15節に記された弟子たちの現状認識と対処の仕方は実に正しいものでしたが、そこにおられるイエス様がどのようなお方であられるのか全く分かっていません。そこでイエス様は16節で人々を村へ食べ物を買いに行かせることはない、あなた方が彼らに食べるものを与えなさいと弟子たちに言われます。イエス様は弟子たちに人々を養うという務めを与えられたのです。ところが弟子たちは17節で、ここにはパン5つと魚2匹しかありませんと言います。弟子たちは自分たちの現状認識にとらわれ、イエス様にお委ねすることができない。そこでイエス様は18節で弟子たちに、それをここに持ってきなさいと言われます。そして19節で、5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちにお渡しになり、弟子たちはそのパンを群衆に与えます。すると20節にありますように、その場にいたすべての人が食べて満腹したのです。こうして神様の一人も救い主キリスト、子なる神様であられるイエス様は、ご自分の全能の道からを弟子たちを用いて表され、救いの御業を実現されます。そして弟子としてくださった私たちをも用いてください、救いの御業を実現されるのです。与えられました御言葉に記されました出来事を奇跡として信じて受け入れるよりも、人間的な常識の範囲内で理解するために次のような説明がなされてきました。それは、集まっていた群衆が自分の持っていた食べ物を分かち合ったという説明です。また、ここで分かち合ったほんの一かけらの食べ物で、人々の肉体の上ではなく、魂の上が満たされたという説明もあります。このような説明は、人々を他者への分かち合いや魂の充足へと導くとしても、起こった出来事を人間の常識を超えた奇跡と信じて受け入れるものとは言えないでしょう。この世界で生産される食べ物のすべてを有効に分配することさえできれば、世界中の人々の飢えを満たすことができると聞いたことがあります。確かにそれが実現されるように世界は変えられていかなければなりません。また ほんの一かけらの食べ物を分かち合うことで、魂の上が満たされ、他者との分かち合いに気づかされた人々によって、世界は変えられていくのかもしれません。しかし、この出来事は、世界の変革においてどのような意味を持つかよりも先に、神様がどのような御心を表そうとされているのかが明らかにされなければなりません。注目すべきは、イエス様の腹綿の底から湧き上がるような深い憐れみが、まず病人の癒しへと向けられていることです。そして、女性や子供たちが奇跡の起こった場所にいたと暗示され、イエス様が与えてくださったパンと魚によって養われたことです。イエス様の奇跡の御業を通して示された神様の御心は、当時の社会で排除されていた病人を癒し、男性ばかりではなく女性や子供たちにも食べ物を与えて養うことです。パンと魚という当時のガリラヤで農民たちが食べていた最小限の食べ物が与えられて、イエス様を追いかけてきた大勢の群衆のすべてが飢えることなく生かされるのです。すべての人の命が大切にされ守られるのが、この奇跡によってイエス様が世界に示された全能の父なる神様の御心なのです。キリスト教信仰は精神主義ではありません。精神だけではなく、肉体を含めた人間の全体の必要を神様は満たしてくださいます。集まってきた人々すべてに生きるのに必要な食べ物を与えて養われ、命に預かるものとしてくださったイエス様の御業に神様の御心は示されています。我らの日曜の糧を今日も与えたまえと祈るときに、神様は祈りに応えてください。与えられました御言葉に記されました奇跡の出来事は、あれの弟子なる神様がイスラエルのために、マナを与えられた出来事とつながります。それは神様による救いの御業なのです。私たちが持っているものが5つの小さなパンと2匹の乾燥させた魚であったとして、それを用いるようにと主の御言葉は今を生きる私たちにも教えています。神様が与えられている賜物がどんなに取るに足らないように思えたとしても、すべての命を守られる神様の御心をこの世界に表すために用いなさい教えています。20節の後半に、残ったパンのくずを集めると12のかごいっぱいになったとありますのは、この時に食べたものの乏しさを示しています。神様が与えられる食べ物の豊富さを示していると思われがちですが、男性だけではなく女性や子供たちも合わせると2万人もの食事の残り物としては極めて少ないと言えます。他の誰かを飢えたままにして 奥であろう、貪欲や浪費はここでは起こってはいません。主の弟子とされた私たち、我らの日用の糧を今日も与えたまえと祈るのです。我ではなくて我らなんです。この世界に、この世界のすべての人を生かされる主の御業のために、私たちは用いられるものでありたいと思います。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。神様の一人も救い主キリスト、子なる神様であられる主イエスは、ご自分の全能の道からを弟子たちを用いて表され、救いの御業を実現されました。どうぞ弟子としてくださった私たちを用いてください。救いの御業を実現させてください。主イエスが奇跡の御業を通して示された神様の御心は、当時の社会では排除されていた。病人を癒し、男性ばかりではなく女性や子供たちにも食べ物を与えて養うことです。主はパンと魚というガリラヤの農民たちが食べていた最小限の食べ物を与えられて、追いかけてきたすべての人を生かされました。どうぞ私たちを、主イエスがこの奇跡の御業を通して世界に示されたすべての命を生かされる全能の父なる神様の御心を表すものとしてください。主の弟子とされた私たちを、我らの日用の糧を今日も与えたまえと祈り、すべての人を生かされる主の御業のために用いてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。